ェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です。11月になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は10月は毎週実はフェスに行っておりまして、11月もおそらく毎週行くことになりそうで、12月ぐらいまではなんだかんだフェスシーズンというか、続くのかなという感じで、12月は海外にも行こうかと思っているので、そのあたりのレポートを出せたらなとは思っているんですが、まあ、そんな時に、ポッドキャストでいいお話を少しいただきましてですね、今回は久しぶりのアーティスト特集でございます。アーティストコラボですね、特集というよりコラボさせていただけることになりましてですね、ちょっとテンションが上がっているんですが、実際まあもう対談は撮っているので、その様子をお聞きいただけたらと思います。少しだけ説明、しておくと、まあ、今回登場していただくのは、ロットバルトバロンの、三船雅也さんです。ロットといえば、このポッドキャストでも結構取り上げたりだとか、僕はいろんなところで、特にコロナ禍以降ですね、例えばメディアでベストアルバムに選んだりだとか、そういうことを結構していて、まあ、いろんなフェスでもライブ見たりとかもしているので、本当に個人的にもリスペクトしているし大好きなアーティストなんですけど、そんなロットがですね、11月9日にですねニューアルバムを発表することになりまして、ハウルという、遠吠えですね、ハウル、吠えるのハウル、というアルバムを、出すことが決定しておりまして、現在ストリーミングサービスとかでは、リード曲として中村佳穂さんとの月に吠えるという、曲が聴けたりもするので、ぜひ聴いていただきたいんですけれども、そのアルバム発売に伴って、ロッロットがもともと自分たちの YouTube チャンネルでやっていたビザール TV という、まあ、番組みたいなものがありましてですね、僕も結構見ている YouTube 番組なんですけど、長らく配信が止まっていて、どうしたんだろうなと思っていたら、まあ、ロットがね、かなり忙しいということだったんです。この度このアルバム発売に合わせて復活するということで、おめでたいなと思ってたら、なんと復活第1弾ゲストに呼んでいただけることになりまして、そちらの YouTube の方に僕が出ているという感じでコラボをさせていただくことになっていてですね、結構長いこと2時間ぐらい喋ったので、その中からフェスについて、まあ、ロットが出演したフェスとか、逆に三船さんが、海外フェス今年どうだったのっていう風なことを僕に聞いてるパートとか、そういうところだけフェスのパートだけ切り抜いて、ポッドキャストで出そうかと思いまして、でポッドキャストを聞いてくれた人は、YouTube の方に、行っていただけたらなという風に思っておりますので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。今回のスペシャルゲストはロットバルトバロン三船さんです。どうぞ。
ロットバルトバロンというバンドがどういうフェスに2020年以降出てきたかっていうのを
出てきたか
書き出しまして、
フェスリスト、
もともとフェスって結構出てましたよね、コロナ禍前も。
はい。
どんな感覚ですか、コロナ禍以降にいっぱい出たみたいな感覚ってあるんですか。
今年2022年はやっぱ戻ってきたっておっしゃっていただいたように、はいはいはい、すごいたくさん、毎週末、はい、夏はもう本当に休みなくて、
そうですよね、
あったんですけど、まあ、春先も多かったんですけど、うん、あとまあ自分でイベントでフェスティバル作ってた印象があり、20年代から多かったんですけど、はい、コロナ以前もまあ呼んでいただくことは本当に、それこそワンとか、はい、本当に、ね、ライジングとか、そうそう、無名時代からすごく、はい、お前ら本当にこのフェスティバルでちゃんと鳴らせってこう、なんていうの、引っ張り上げてくれた人たちには出会ってきて、本当に大切な、まあ、なんていうんでしょう、仲間たちというか先輩たちというか、なんか憧れていたものをこう引っ張り上げてくれた、なんか恩人の人たちみたいなのすごい出会えてきた感じ
は
あるんですけど、ここ最近もっと、なんていうのかな、もっとこうロット見たいんだよねって言ってくれる人が増えてきたってい
うのは、そうですよね、なんかフックアップっていう感じではもうないですよね、うん、もう正直このフェスシーンにおいていい意味のどのフェスにも入れたら いつも違うものが返ってくる感じが多分すごいこの2022年今書いてるんですけど、
はいはい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,10 ここ書いてるけども12多分これ漏れもあるので、
はいはい
はい、僕が調べてレポートとか見る限り12個ぐらい
そんなやってるんですね
フェスだけで、はい、ここの間に普通にライブやってらっしゃいますからね
そうですね自分のフェスを2回ぐらいやってるんで、はい、
結構って考えると
ああそっかそんな嬉しいですね、でもね。
だいぶたくさん。コロナ禍でもその20年、21年だとさっきも話しましたけど、あの、
はい、
東京のあきる野でキャンプファイヤーっていう、
そうですね、自分で。
フェスをやったりだとか、はい、あとはまあオンラインだとシンクロニシティっていうフェスのでやったりだとか、はい、あとソーラー武道館も。
はい、タイさんと。
そうです、そうです。やったりだとか。
バーナーパーと一緒に収録
して。そうです、そうです。猪苗代に行って、行ってそうですね、無観客ですよね。
あれ無観客
です。あれ無観客で、僕も見て。で、21年も、それこそ新音祭とかベアーナイト、これ僕も行きましたけど、
はい、
あとアコースティックウォークイン、鹿児島の
やつと
か、アコースティック
ウォークインも出ました。
で、ラブシャのベイエリアとか、
そうですね、ラブシャベイエリアが年末、
はい、年末にあったのがあって、はい、これぐらいが20年、21年、で、22年がそのさっき言ったピースオンアースっていう311の日比谷から始まって、はい、藤さん、森道、グリーンルーム、で、ベアーナイトあって、ライジンがあって、うんミレニアムデッドストックラブ社シマフェスインスパイア東京長津川と来ております。
そうか、そんなにありがとうございます。嬉しいです。
こういうのをまとめるのが好きで今日ここまでしか考えてないん
で、 あ
とは自由に喋る。
ここまでが
ここまで考えてきた
定型のところで、
はい、
ありがとうございます。すごい、こんなやってたのか。そっか、でもねえ、なんか復活してきたけど、さっき言ったように、
はい、
なんていうのかな、でも現場のスタッフさんとかがやっぱ2020年代の時はやっぱこう楽器のチームとかスピーカー組む人たちとか、はい、フェスに関わってきた人たちがもう本当にマジで元気なくて、
いやそうです、
1年ぶりに久々に会ったらなんかお互い生きてたかみたいな感じの
東京
さんとか、
ね、
だからもう音楽の裏方の人たちから、
はい、
メンタルもそうだしボコボコにやられてて、
いや本当にそう思いました。なんか今世界のフェスのトレンドって、はい、結構フェスがメッセージを出すとかその
そ、ね、
ダイバーシティとかジェンダーとかっていうのは普通になってきてて、うん、もう一歩行ってるところは結構メンタルヘルスケアみたいなフェスティバル自身がフェスに関わってる人ってやっぱり流動的な仕事も多いしアーティストも多いし、うんうんうんうん、そういうメンタルもちゃんとケアしていこうよみたいな流れにちょっとなって出るんですよ。ウェルビーイングな感じで、そのフェス今までだとガッて1ヶ月で作ったもの、うん、もうちょいこうロングスパンで作りましょうとか、うんうんうん、中止って発表するのもすごい早く出したりするとか、そこにはいろんな人が関わってるからみたいなので、本当にこうフェスに関わってる人のメンタルはこの2年ぐらいでボロボロに、アーティストさんはもちろんそうですけど、
うんうん、
フェスっていうのは結構僕自身も寝やかなんですけど、さすがにメンタル結構やられるというか、いや
もうみんな世界中やられてたと思うんですけど、この間のなんかのアートフェスで、
はい、
アートのイベントでデザインの人たちも9割8割がもうなんかウェルビーイングっていうか、
はいはい、
なんかサステナブルで、
うん、
もうすごいロングスパンなものをっていうのを、
いや
すごいみんなもうやらざるを得なくなってるみたいな。
そうですね、
すごいフェスでも起きてるんですね、
うん、
それがね。
でなんか昨日も、うん、あのイギリスとドイツのフェスの主催者となんかトークイベントみたいなのやって話してたら、もう結構そっちの話がアーティストさんのブッキングとかっていうより、
うんうん、
もうそのフェス自体をどうサステナブルにしてこの関わってるみんなのメンタルをケアしながら進めていくかみたいな、
うん、
今までは産業としてすげえ伸びてきたから、うんうん、もうとにかく回ってれば、うん、でなんか同じサステナブルって言ってもこのフェスだけが続いていけばいいみたいな、じゃなくてこのフェスに関わる人自身このコミュニティをどうあの継続させるのかっていうモードに今なってますみたいなことを結構言ってて、あ、なるほどなと思って。僕はメディアなんで、まあ、それをまあ伝えることが仕事なんですけど、その中の作ってる人はなんかそういうモードで、まあ、日本のフェスも日本のフェスであんまりこうフェスをウェルビーングそこまで
まだ
かもしれないけど、まあそれは多分流れ的には来るだろうし、
そうですよね、
なんかそれをすごい感じるというか、
うんうんうんうん、すげえよくわかります。でもなんかこうなんだろう、バーンアウトっていうけど、まあエナジーめちゃめちゃ使うじゃないですか、
はい、
フェスだいたい週末3日間ぐらいのために1年間準備してきて、
はいはい、
でなんかその時のチケット売れなかった時の、
いやそうですよね、
ブックしてたアーティストが来れなくなっちゃったりとか、いや本
当そうですよね、
もうトラブルつきものじゃないですか、うん、天候も分かんないし、でもその時でも っぱメンタルの負担を考えるとずっと、もっとリラックスしてやってほしいですよね、あのお客さん側としては。
それは本当に思いますね。結構そのなんだろう、フェスにこうやって僕もメディアで関わる側だし、フェスを作ってる人って割とこうなんていうかな、どちらかといえばこうアーティストタイプの心の持ち主じゃなくて、どちらかというと作ってみたいな人が多いイメージもあるんですけど、そういう人たちほど最近は逆に心をどうしていくかみたいなのは一つテーマなのかなって思いはしますね。
すごい面白いですね。それは内側のスタッフさんたちのケアみたいな、はい、主催の人がやってるってことですもんね、は
い、そうですそうです。本当にどういうふうにそのケアだけじゃなくて、どうやったらじゃあ新しい若い子が入ってきてくれて、そのフェスティバルに関わってプライドを持ってこうやめないっていうようなものを作っていけるか。多分前の10年15年はフェスティバルっていう文化もガーって右肩上がりで、とにかくトレンドなもの、新しいものフェスをやれば、資本主義的にも OK で、なんか世の中的にもなんか社会的、ちょっと社会的なソーシャルアクションも入ってきて、でも中の人はぐちゃぐちゃ、実はぐちゃぐちゃみたいな、このよりなんかこうそれ自体も変えていこうよみたいな流れは、コロナ前でもちょっとだけあったかもしれないですけど、海外でそれがよりなんか明確になったのかなと思って。
須田さんはいろんな外国のフェスを見てると思うんですけど、はいはい、あのダメって言われてない国の人種の人たち、
全然ダメって言われてない人たちね。
でもなんかそのルールが暗黙の中で、
まあそれはそうですね、
独自にその共通じゃないんだけど起きてて、はい、なんか成立してる、あのでも日本人のその相手を思いやるあまりにダメっていう表現方法になってしまった、うんうんうん、そのなんか本当はそういうつもりじゃなかったのに、ね、結果そうなっちゃったっていう、
だからすごい日本のイベントとか見て思うのは、すごい日本人って人への思いやりもそうだし、例えば会場一つとってこんなに綺麗とかないですよ。それはやっぱり人への思いやりとか他者への想像力だと思うんですけど、それが逆に刃になりすぎて人をジャッジするというか、外国の人っていい意味でも悪い意味でも、まあ今年でいうとコロナ禍以降に行ったのでアメリカとイギリスのフェスを見て思ったのは、やっぱ他人のことを見てないっていう、そのいい意味でも悪い意味でも、俺は俺で気にするんだったら気にするし、気にしないんだったら気にしない。面白かったのが、あのよく日本のメディアとかでもこの春とか夏言われたので、アメリカはもうマスク全員してません、もう自由ですって言ってるけど、中に入って例えばコーチェラとか見たらしてる人はしてるんですよ。でもそれはまあ報道はされないですよ、そんなこと報道しても面白くないから。けど僕の感覚で 5% ぐらいの人してるんですよ。でしてる人はなんなら、特に4月だったんでまだ医療用の尖ったやつとかしてるんですよ、アメリカ人になって、
はいはいはい、
だから気にしてる人はめっちゃ気にして、でもそれに対して何かを言うこともないんですよ。アジア人だからマスクしててどうとかも言わないし、けどそのすごいしてる人も、もう触らないでみたいなことないですよ。めっちゃ硬いマスクしてる人もなんか先頭でウォイってやってて、してない人に対してもしてる人に対しても別にそれぞれみたいな。僕からするとそのマスクすごいしてる人は、何なら僕アジア人でちょっと行って近づいたら嫌がれるのかなって思っても、それは別の、ね、自分の中で私はこちらに行く、マスクはスルー映りたくないから、はい、ただ人がどうしようがここに来てるっていうのは平等だから、アジア人であろうが隣に僕がこうやってやってようが普通に話すし、はいはいはい、いいねマスクしてるじゃんみたいな話したら、もう持ってんだったらしてみたらみたいな、別にそれぐらいの会話私なくてもいいけど、俺持ってんだマスクみたいなので、あ持ってんだねアジア人みたいな、そういう普通の会話が行われるというか、なんかこれから日本のフェスで起こることって、もしかしてマスクなしエリアとかまで言わないといけないといけないのみたいな、
そうなんかね、
うん、声を出していいですよエリアと、声出しちゃダメですよエリアに分かれんのとか、マスクなしって主催者がなしって言わないとなしにできないとか、帰り道はしてくださいみたいな、そこまで全部やらないとダメなのっていう未来まで見えちゃって、
マジで女性専用車両と同じ世界なんですけど、それやばいよ、
ちょっとやだなっていうのがあって、90
年代と変わってないよ、やべえ、
そうフェスティバルは自由だから、もちろん他人には迷惑かけちゃダメだけど、そういうのも受け入れていくというか、なんか、僕は2020年と21年すごいフェスで嫌だったのは、日本のフェス頑張って結構早かったんですよ。
そうですね、
あの海外よりもすごく早かったし、なんかあのマスをやるみたいなって日本独特のことだったから、 すごく僕的には誇らしげだったんですよ。僕のとこに海外のフェスの主催者から、なんかやってんでしょ日本みたいな、全員マスクしてやってんでしょみたいな、やってるよっつって、海外できないんだみたいな話してる時でも、そのルール作りはうまいけど、なんかその なんだろうな、行き過ぎてなんか硬いみたいなそのなんかバランスみたいなのが日本が取れたらすげえもっと面白くなるしいいなとは思ってて、それがフェスティバルっていい意味で悪いの日本の良さと悪さ両出たなと思って、このコロナで。
そうですね、うん、
で社会にとってどう、フェス好きとか音楽好きからじゃない人からフェスってどう見られてんだろうとか、うんうんうんうん、すごい感じたし、
すげえよ
かった。なんかただ僕がフェスを仕事してるかというと、すごい社会と結合した 2,3 年だったなと思って、うんうんうん、でその中の僕の中では本当中心にいたアーティストで
本当ですか、
はい、
本当ですか、
勝手にもフェスアーティストだと思って、それはフェスにいっぱい出てるっていう意味じゃなくて、なんかこのフェスの僕が伝えたい本質とか、フェスティバルが持ってるパワーみたいなのの、それを伝えるのはロットの仕事じゃないし店の仕事じゃないけど、なんかそれを感じ取ってる人アーティストだなっていうのすごいあって、今年でいうとこちらもさっき話言ったんですが、うんうん、6月はグラストンベリー
フェスに、はいはい、もう一番フジロックの元
ネタ、そうフジロックの元になったやつに行ってきました。
どうでした？
だからこちらは僕意外と行って、うん、5% ぐらいの人マスクしてるとかっていうのが結構発見だったんですよ、うんうん、なんか4月だったし、もうなんかアメリカ
人はね本当にエグい目にあって結構マスクするようになったんですよ、はい、この世界で。
僕も思いました
本当に。
実はその前の週もラスベガスに行って BTS のライブを見てきたんです
け
ど、全員マスク、
かっこいいな。あれ BTS みんなが、
うん、あのお客さん、
お客さんが
5万人、
わあ。
もうそれはだから BTS が言ってるから、
そうだね、
まあまあ声をすごい出すっていう。1週間後にノーマスクのイベントを、うん、マスクしなくていいよっていうイベントに行って、でも 5% ぐらいの人はしてて、例えば店員さんとかしてて、アメリカって変わったなと思ってだったんですけど、その2ヶ月後、まあ、もちろん状況は変わりましたけど、ヨーロッパ行ってイギリス行ってヒースロー降りて、空港ではいたけど、
お
グラストで俺マスクしてたの多分10人ぐらいだった10万人中10人いたかな。
Bloody hell、
うん、もちろんあの公共交通機関とかでいますよ。フェスティバルでは
いなかったね。紳士の国はマスクはちょっとかっこよくないんだと思いますね
そうですね、う
ん、やっぱ
本当にいなかったし、その なんだろうな、
マジでイギリス人に本当にマスク嫌い、
本当に嫌いですよね。
本当に嫌いなんですよ。なんでか分かんないけど、
あの感じはすごい。だから
本当にすごい、
あのそんな差別とかもされなかったと思うけど、やっぱできなかったですもんね。マスクしたら、うん、和を乱すんじゃないかぐらいの。
逆にね、
逆にアメリカはその和を乱しても大丈夫だから、もう各々っていうのでいこう
ぜ。そうそうそうそう、
でやばいやつやばいからっていう感じでしたけど、イギリスはなんかもう俺たちはもうちょうどねグラスの前ってもう復活行くよ、全部イギリスって開けるよ、全部スタートするよっていう時だったから、なんかいい意味でも日本人魂出ちゃって、はいはいはい、ここに来たらここに合わさないといけないっていうのもあって、
面白い、
ありましたよ。
どう違うんですか？こちらはやっぱ割と新興なフェスじゃないですか、
はい、
でこうやっぱこう2010年代かな、
はい、
にすげえボーンって花開いて
るんですよ、ね、はい、
でグラストンベリーやっぱ、ね、レジェンダリーって90年代からずっと、
そう、ね、そう、歴史で言うとグラストンベリーは1970年代からスタートしてて今も50周年とかなんですよ。
わーすご
い。でこちらはまあ90年代後半からなので、まあ言ったらフジロックと同じぐらいの歴史なので、うんうんうん、25年ぐらいですかね、まあ、それは全然違う文化で、やっぱ一番の違いはやっぱこうトーチラに行くと、うん、トレンドみたいなのが、もういわゆるトレンドみたいな
のが、そうですね、すごい今回のライン
ナップ
は、ね、
いい意味でもその音楽のトレンドもそうだけど、音作りのトレンドとか、
わかります、すごい、
そのなんか音楽の業界のトレンドとか、そこに集まってきてる人々、うん、でそしてあのお客さんでいうとファッションもそうだし、うん、そういう意味でのなんか今世の中って
ハイプが、
うん、はい、こんな感じなんだな、 SNS で見てる世界を現実で見るとこういう感じで、まあ、いい意味で悪い意味のも見れるというか、
すっげーよくわかる。
SNS はそこのいいとこだけ切り取ってるけど、そこに付随するこう全体像がこちらとか行くの結構いろいろ見えるし、
見えましたね。
でそこにまあ最近のそれもトレンドとして の、うん、なんかそのサステナビリティとかトレンドとしての、うん、これは全然ディスってないけど、トレンドとしてのそのジェンダー論とか、
まあね、アメリカはやっぱ
今の社会においてのジェンダー論みたいなのがすごい如実に見えたり、
ファンティブアクションみたいな
とか、うん、そう差別に対するノーレイシズム的な思想とか、今として捉えられる
そうですね
のがこちらで、グラストンベリーはどちらかといえばそういうの関係ない、もちろんそぎ落とした部分での人間の自由さとか、人間って平等だよねとか、
うん、
メッセージ一緒なんだけどちょっと出自が違うというか、どっちもでもフェスティバルは僕は自由な場だし、誰が来たってその言葉を選ばないといけないけど、90年代とか2000年代ってよくアメリカの論文とかでも言われてるのが白人の文化だ、フェスティバルっていうふうに言われてたけど、もう僕こちら行って全くそれを感じないんですね。
いや、そうですね。
もちろんブラックミュージックもそうだし、なんだ今年なんてすごいアジアにフィーチャーされて、
むしろね、ホワイトの人たちの方が全然地味だ
ったって、そうそうそう、
一番冷遇されてる世界ですよね。
だからそういう特権みたいなのが崩れていってるのもこちらだし、いい意味で、でアジア人としてちょっとプラウドできる瞬間みたいな、そうですけど、リナ・沢山のステージがすごいやっぱ良かったりだとか、そうですけど88ライジングが出てきて、今までだと、ね、まあ、僕たちは言っても観光客、
うん、
あなたたちのカルチャーをもらいに来てる人みたいな感じだったけど、なんかアジアからもこういうのってあるんだよねっていう提案があって、もちろんそれはトレンド高からかもしれないけど、受け入れてくれる空気感っていうのがすごい。それは別に日本人だけじゃなくて、韓国もそうだし中国もそうだし、最近だとベトナムとかの子も増えたし、西海岸に、そういう気持ちよさみたいなのがやっぱこちらにもあって、
そうですね、
別にグラスの面にはそれはないですね、
うんうんうん、
そのアジア人だからどうとかっていうよりは、その一部になれた気持ちよさみたいな、
うんうんうん、
そういう人種とかも関係なく、この場に集まって同じもの好きだったら好きだろう、はいビール飲めの世界というか、うんうんうん、またちょっと違うけど同じこの平等と か, なんか特にこちらはちょっとそういう感じですけど、グラストって全員キャンプなんですよ、
うんうんうん、
金持ちも貧乏もちょっとお金出せば もちろん季節のものとかありますけど、基本的にはその横にホテルがあってとか、はいはいはい、エアビーで高級住宅地で泊まるとかないんです、
うん、
そういうのが好きだったらロンドンに帰ってくれっていうスタイルなんです。
なるほどね、すごい面白いですね、う
ん、ミック・ジャガーもだから長靴履くんです、ノエル・ギャラガーもっていうのの、
なんかそれが、ね、
ダイバーシティじゃないけど、
なんか分かりますね、
そこはすごい、
あ面白い、
グラストンベリーでしか、まあまあ広く言うとイギリスのフェスティバル
で
し
か、ブレイクオーってやつですね、
うん、感じられないというか、
なんか階級社会ならではの発想ですね、
うん、そこに来たら、だから多分フットボールと似てるんですよね、
うん、そうかも、そこだけは解き放たれる、
そう横で肩組んで頑張ってチケット前の方買ったら、お金持ちも全員一緒だろ、一歩出て、
すごい面白い、
一歩出て俺たちはチューブで帰る、メトロで帰るけど、うん、あんたたちは車かもしれないけど、この場では一緒じゃんっていう、うんうんうん、ようなのがなんかこうイギリスの気持ちです。コーチやっても違うんですよ、中からVIP があってとか、
むしろお金出したら出した分だけ上があるみたいな世界ですもんね。
けどそこの良さは出した分だけ出そうだけど、でも同じような問題を考えようよとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そのお金あってる人もカルチャーとかで、うんうん、こう例えば今年で言うとそのジェンダー不平等おかしいよねとか、うんうん、そういうもっとアジアとか、今スポティファイで回ってるのって南米じゃんみたいなのがちょっと何年か前か入って、ね、そういうそこの意識一緒だよねっていう信頼感はこちらにはある。
確かに
グラスはもうちょい違う、頑張って日本から来たんだ、別にだから日本人だからってことは別にねえけど、ここに来たことは一緒に誇ろうよというスタイルというか、うんうんうん、
フットボールっぽいですね。
そう、なんかちょっとフットボールっぽいというか、
すごい、あなんかそれちょっと、でもどっちもなんか最先端の
持ち、うん、どっちも僕は先端で、気持ちよさは僕はどっちも一緒で、
はいはいはい、
あんまりフェスティバルで僕は差別を受けたことはないし、もちろんないことはないですけど、うんうん、特に最近その2つは毎年行ってるけど、あんまり差別を受けたことはない、
うんうんうん、
正直ね、小さいフェスとかいろんな地方とかも行くから差別を受けることあるんです、
はいはい、分かりました。
けどその2つはなんかそれはかっこ悪いよねっていうのがすごいなんかあるというか、うんうん、そう思ってる人もいるかもしれないけど、その場ではそれはマナー違反でしょっていう、はい、で多分何かそれを多分非日常を日常にも持って帰ってる人はいるだろうし、もしかしたら日常では別にアジア人とはしゃべりませんっていう人もいるかもしれないけど、
うん、
なんかそういう感じのなんか平等さみたいなのが意外と好きで、
あ、すごい面白い、うん、あ、それの違いなんだ、
まあ、それが全部が全部そう、
まあもちろん
ないですけど、
でもなんかインプレッションで感じたことってことですよね、
うん、アメリカのフェスはそれを結構感じること多いですね、やっぱ、うん、なんかそういう意味でもアメリカのフェスって VIP っていう席が多かったりする
そうですね。
でもその代わりドネーションとかがすごい入り口で、
まあ向こうはドネーションカルチャーなんで、
そう、バッて例えば ボナルっていうすごい大きいフェス入っても、はい、 あの一番初めにドネーション、あなたたちどこから来ましたかっていうこうすごいあって、アジアから来ました、じゃあこれぐらいあなたは経済、資源に負担をかけてここに来てるんだから、なんかそういうのに対してチャリティーしましょうみたいなのがパンと普通に置いてあったりして、
です、ね、
なんか日本だと多分、まあ、日本だとだあれだな、どっから来ましたか、遠くから来ました、遠くから来てすごいねで終わるのかと思ってます、なんかよく頑張ってきましたみたいな、じゃなくてここから来たってことはちょっと考えてみてくださいと、あなたたちは飛行機を使ってこう来てるってことは
いきなりこう胸が苦しくなる、
あれちょっと違うやつ、
すいませんでした
って思って褒められると思ってたやつ、
わかるよ、
そうそうみたいな、でもそれで自分にも気づきがあったりとかっていう、アメリカはアメリカでそういう文化があるかなっていう、
好きアメリカっぽい話ですけど、思います、ね、でもドネーションカルチャーですよね、うん、だからあでもすごい面白いな、でもすごいこちらの配信とかの、うん、まあ、音の話になっちゃうけど、はい、やっぱトレンドがあるっていうのはすごい今年もうもろに如実に分かって、8割9割がそのコンピューターによる打ち込みの動機を使ってて、いわゆるカラオケになってるんですよ、
はいはいはいはい、
だから演奏してるとこもあるんだけど、やっぱずっとこうリズムが機械が出すリズムに対して耳が合わせるみたいな、人力テクノみたいな、人力テクノって誤解があるなんか感じになってて、もうショーになってるんですよ、ギグっていうより、でもその中もうなんかギグだけやってる数少ないバンドが何個かいたのが逆に悪目立ちしてて、なんかもうこれはもう本当にアティチュードが流行れによるか自分のスタイルを貫くかでアメリカのミュージックが本当に二分された感じがすごい分かって、それが配信見ても分かるっていうの
は、いや現場ではすごいそれ分かりました、やっぱりこのこっちに行かず俺たちはこっちでやるんだ、もしかしたら客は少ないかもしれないけどっていうスタンスとかはすごい感じるようになったし、
すごくよく分かりましたそれは。
そんな中で結構ね、今年で言うと UK の、 そのバンド勢みたいなのが、うんうんうん、パンクバンドアイドルズとか、うんうんうん、ラップでスロータイとか、もうそういうの関係ねえっしょみたいな、
本当に SDGs とか
そうそう関係ねえっしょみたいなのが、まあこちらの両親じゃないけど、もともとこちらってそういうフェス、うんうんうん、インディーから流れがあって、やっぱりあのそういう流れを持ってるアーティストも一応いるよっていうようなこ
う、うんうんうん、スペースはちゃんとありますよね、
そうそう、俺たちは最後だよっていうのを結構意識してやってる感じがちょっとあるかなっていうのがありました。もちろんそのアーティストがヘッドラインでいけるかって言われたら、うんうん、ちょっと今のコーチェラでは厳しいかもしれないけど、ま
あ、それはそういう一つのね、う
ん、
あの
俺たちはコーチェラのなんだろう、みんなが好きなコーチェラも別に好き嫌いじゃないけど、こちらが90年代後半が作ってきたそのインディーロックの祭典みたいな、今プリマベーラに奪われてるようなお株をこちらっていうのは本当あるよねっていうのは出てるバンドには僕は感じますけどね、
すげえ面白い、
うん、呼んでくれたんだったらそっちで行くよっていう、おーお
ー、すげえ分かる
のは、
そうだ、こちらっていうものがそのね、まあそのまたこう流れが変わって、はい、その今のトレンドみたいなものとか、お客さんが何を、オーディエンスが何を今求めてるのかみたいな、はい、すっごい如実に分かったし、
うん、海外で僕ロット見てないんですよ、
そうですよね、
はい、だからすごい、これでも台湾、
台湾やりました、あれはあのバガボンドフェスってなんか流れる人で多分、は
い
ね、浪人祭っていう、
はい、みたいな、はい、
若い僕ぐらいの世代の子がブックしてる、はい、台南のフェスだったんですけど、
うんうんうん、
どっちかというとね、なんかフィーリングはライジングサンに近くて、海のちょっとベイエリアの埋め立て地っぽいところをバーンって広い空間貸し切って、4ステージかな、
あ、いやそんなに大きい
あるんですよ、で8000人だから1万人近くのチケットがバーンって売り切れちゃって、毎日か、はい、もうなんかだだっ広い空間に、でももうすごかったです、で層は多様で、
うん、
結構若いんですよ、
あ、お客さんの、
そうなんですよ、もっとこうラグジュアリーな人っていうよりはもっと結構若い層がメインで、
へ、じゃあまあよりライジング
10代後半20代前半が結構、
あ、そんな若いん
だ、20代前半、20代の真ん中前半ぐらいが多分メインって子たちで、
ライジングよりラブシャですね、じゃあ
割とそうかも、ラブシャに近いかもしれないですね、
へ、でも8000人
入るんですよ、
日本の8000人と意味が違いますからね、人口が違うから、
そうなんですよ、
台南で多分すごい規模ですよね、台湾だと。
で台南に行くのが最近なんか都会の子たちの結構ブームになって、ちょっとレトロな場所に旅行に行くっていうのが結構ステータスらしくて、
熱海的な感じなんですかね、
そうちょっと近い、でも熱海が持ってるあのちょっとなんか時代がまだ止まってるんだけど、なんかリノベして新しいものもあるみたいな、はいはいはい、あの感じに近いかもしれないですね、
でもそこで行われてるフェス。
そうですね。台南のカルチャー面白くて、テクノとかビートミュージックのアクトもいるんですけど、はい、あんまり割とロックが主役で、
あ、はいはいはいはい、
ソングがやっぱ多いから、テクノミュージックとかダンスミュージックとかはやっぱあんまり、
あんまり
集まってもなんか何百人バラバラバラっている感じで、でもめちゃめちゃかっこいいんですよ。
はいはいはいはい、
なんかそれなのになんかええー、とか思ったりとかしてたんですけど。
へー、若いんだ。結構あのメガポートロックフェスか、
一番でかいのですよね。
一番大きいのがあって、まあ、いわゆる日本でいうロッキンジャパンみたいなのがあって、うんうん、そこは日本からも結構アーティスト出てて、
言ってましたね。
っていう流れもあって、あんまりだからテクノもあるんですけど、いくつか僕も行きたいなと思って、うんうんうん、あんまりこの何百人とか、うんうん、まあ、多くても1000人みたいなので、こうコアな海外の雑誌にこれこうセンスがいいみたいな感じに書かれてるの多いけど、あんまり確かにベイブみたいなのががっつり、タイとか多いんですけどね、ベイブ
的なダンスミュージックみたいな。タイはもうダンストラックカルチャーと、もうマリファナカルチャーなん
で、そうですね、もうす最近はそうなって、でもタイも出てますもんね、
タイも
ビッグマウンテン、
はい、ビッグマウンテンフェスにも、
行ったこと
ないです。ワンダーフルーツっていうフェスも、
はい、
あのちょっと飛び入れて、
あ、そうなんですね。
なんかその知り合いのデスクトップエラーってバンドが出てた時に、はいはいはい、ビッグマウンテンの前、なんか何日か前に先に入って、
はい、
なんか
日程かぶってんですよ、あの辺。
そうそうそう。ワンダーフルーツはなんかすごいおしゃれなイギリスの人たちがブックして作ってて、はいはい、
そうですそうです。
なんかパッタヤがなんかもうちょっと奥の、はい、奥にあるんですよね。行ったことありますか？
もちろん。
あそこおしゃれですよね。あそこはだから導入する前からもうなんていうの、タグのQR コードのピッて読み取るやつでお金チャージしといて現金が使わなくてもいいようになってるじゃないですか。
そうです、もう まさにこう トレンドっぽい、うん、いわゆる流行りのものがそこに置いてあって、
ね、それもうだって何年、7年とか
結構早かったですね。
めちゃめちゃ早かった
です。僕もコロナ前に行って、うん、結構驚きましたもん、これアジアでできるんだって。
そうそうそう、
タイに住んでる人に聞いたタイの普通の、まあ、僕と同じような感じの人、はい、いけないいけない、あんなとこ高いもん。
そう、高いですよ、めちゃめちゃ高いです。
あんな行ってるやつらはなんかセレブだぜとか。
あれはセレブのイベントでしたね
っていうすごい言われて、うんうんうん、そうなんだ、でも結構アンダーグラウンドなのあるよって言ったら、いやだからそのセレブたちも好きだからアンダーグラウンドみたいな。
そう、おしゃれ
そうなんだ、
道楽として
なんだ。そうそう、俺はだから行かないよみたいに言われて、もっとバンコク戻ってきてみたいな。
そうそう、あのだからローカルのやっぱ、うん、タイキッズたちっていうよりは、
うん、
やっぱラグジュアリーに住んでる人たちのラグジュアリーなフェスだったんで、
そうそうそうそう、それはすごい感じましたね。
ただメディテーションのヨガ の, そのクラスとか、うん、まあ、そのちょっとコーチェラっぽいっていう か,、
うんうん、
なんかあのなんかこうデザイン感とかはやっぱこうかなり先を行ってて、
いや、そうですね、
すごい綺麗にちゃんとデザイン
されて、あれはだから逆に日本ではできないなと思って、
そうですね、
もしこうフェス文化が積み重なってなかったからこそできた、突然バーンってあんなのができるのって、なんか不思議なんだろうな。よく言うんですけど、中国のフェスとかタイのフェスでも、あのスマホいきなり持っちゃった人みたいな。日本人ってガラケーから学んでるから、なんかいまだにフリック入力苦手な大人いたりとか、絵文字すごい使うとか、
はいはいはい、
独特の文化になったけど、なんか中国人ってめっちゃスマホ使いこなすじゃないですか。あれも多分なかったからね。
あ、
そうなんかね。急にスマホだとやっぱ逆にめっちゃ使いこなす。
スマホネイティブみたいな。
スマホネイティブみたいな。だからフェスネイティブなんですよ。だからこちらがもうあった子たちなんですよ。日本人ってそれ体験できてなくて、
ステップで来てる。
そう、逆にちゃんとフェスって文化育ってきたから、フェスとはこうするものだっていうから、みんなタオル首に巻くし、ま
あ、先入観があるって
こと。そう、なんか山の格好しないととか、うん、夏雑誌でフェス特集ってやったら、まあそうだよね、なんか濡れない靴だよねみたいな、なんかある意味ちゃんと文化がいい意味でもある意味積み上がってるけど、
確かにそう
です ね。なんか中国とかタイとかのフェスたまにびっくりする時あるんですよ。1円も現金使えないんだみたいな。コロナ前ですよ。そんなのフェスやってる、もし運営の人がいたら、いや意外と電波止まるから現金もあった方がいいよとかっていう話に積み上がってなるはずなのに、もうぶっ飛ばして便利に行くみたいな。中国のフェスとかは
すごいっすよね。
すげえな、まあ、ここ新しいの生まれてくるわなみたいな。
絶対現金だけだろって見た目の屋台のおじちゃんが QR コードを出してくるっていう、あの世界やばいっすよ。
あの世界観なんで、やっぱり逆に新しいものは生まれるかもしれないけど、そういう意味でもでも積み上がってないから、うん、やっぱ日本のフェスの方が歴史もあるし、
なんか盤石感はあるし、
ちゃんとなくならない、こういうコロナが来てもなくならないだろうし、
ちゃんとお客さんが鍛えられてるから、
うん、
あのと急な大雨でも対応できる、凍えてる人少ないじゃないですか。
死なないっていうね。
タイとか、
いや、タイとか
モンゴルとかみんなそれでその土ぼこりを生きるのみたいな人たち結構いるから
本当そうなんですよね
すごい。でもなんか演者としてもそこを心配してもしょうがないんだけどとか思いながら演奏したりしてましたけど、
アジアのフェスは本当に
奥深いですよね。だからそこら辺が、
ここまでロットバルトバランの三船さんとのフェストークをお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。さらに長いバージョンというか、このフェスの話題以外の話も三船さんとはたくさんしたので、それはロットバルトバランの YouTube チャンネルビザール TV の方をご覧いただけたらなというふうに思います。新譜のアルバムハウルのチェックもお見逃しなくということで、今回のフェスティバルジャンキーポッドキャストは以上になります。またどこかのフェスでお会いしましょう。お相手は津田翔太郎でした。